お、取れましたね。
じゃあ皆さん、
乾杯。
乾杯。
お疲れ様でした。
うめぇーチャオチャオ
チャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオ
チ
ャオチャオチャオチャオチ
ャオチャオチ
ャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオ
チ
ャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチ
ャオチャオチャオチャ
オチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオチャオこの人生酒場はですね、リスナーの方で初めて聞く方はですね、ここでもうすでに切ってもらっていいんですけれども、いつもとは違っても無企画でただただ飲んでるオフ感を楽しんでもらうというものです。なので下ネタだろうが何か言っちゃいけないことだろうがバンバン飛び出しますけど許してください。
ハードリスナー向け
ハードリスナー向けですね。はい、ありがとうございます。はい、では自己紹介自己紹介いや言わせて自己紹介をさせてください。まずはホラボドの海、そして
イカラジのオケイです。
イカガヤのイカです。
イカさん、そして
はい、イカガヤのミノリです。
ミノリさん、さらに
はい、ボドゲのカブラギピーです。
カブラギピーさん、
ボドゲーマーの新井です。
新井さん、
田辺です。
コロコロ堂々田辺さん。
いろいろあるけど。
何人もエイトです。
はい、ハードリスナーのエイトさんです。はい。いろいろ動画とかやってます。ボードゲームの動画とかやってます。エイトさんです。そして最後どうぞ。
どうも、高見イープルでーす。
はい、では最後どうぞ。
えのきです。
えのきじゃん。どこのえのきさんか。
チャガチャガゲームズえのきです。
やったー。
イエイ。イエイ。
今が9人です。9人
多いな。
はい、というわけで、まあ、明日が何の日か言えないですけど皆さんで集まって今ここはどこですか。
ここはね、バリスタ。
バリスタ、バリスタとは何ですか。
バリスタとはあの人生酒場を主に取るメイン酒場である。
メイン酒場、まあ、ベースキャンプ
ベースキャンプ、
はい、ここは東京は大久保駅から徒歩1分のバリスタでございます。
バリスタ、
ここの飯がうまいんだ。これ
めっちゃ美味しそうなんだもん。
いやーめっちゃうまいわ。 TKG
って TKG 行って食う
卵かけご飯頼んだら一番最初に来た。
いや美味しそうすぎてお腹空いたから頼んじゃった。
はい、というわけで今回はですね、いつもならノンテーマでやるんですけど、前回ですねノンテーマでやったら館長さんがケントさんのことを呼んじゃいけない名前で呼びすぎて本当にお蔵になっちゃったんで、しかも悪口ばっかりになっちゃったんだよね。悪口は良くない。というわけで今回はテーマを用意しました。はい、といってもボードゲームは関係ありません。今回皆さんに話していただきたいのは、好きな漫画、好きなアニメの名シーンをみんなが感動するように言ってください。
いやもうそれは見ていただきたい。
無理です。
いやいや好きなまんまん言うな。
おいしそう。
長芋醤油漬け。
長芋醤油漬け。
うまそう。
まんま。これは何も醤油とかつけなくていいやつ。
これまでいけると思いますけど。
いけるされてるから。
まあ皆さん好きな漫画とかあるでしょ。アニメとか、私もたっぷりありますよ。でもね、みんなが知らないようなことを言ってもなかなかみんなはそうですかって言っちゃうでしょ。
はい。
でもこういう機会だからこそ、うん、いいじゃないですか。で年代もほら見て、おじさんばっかり。全員おじさんやし。全員おじさんやし。
おばさんもいるよ。
というわけで皆さんのね、まあ、おじさんらしさ爆発で好きなアニメ漫画あると思います。
あるある。
それを言いましょう。
はい、
なるほど。
まずエヴァンゲリオン世代というところがありますね。
どういうことですか。それは
確かにエヴァってやっぱりエポックメイキングだったんで、エヴァ前エヴァ後、例えばヤマト前ヤマト後、鉄人28号前28号
で、坂戸
後そうですね、やっぱ野良黒とかあるんでね。
野良黒派
がある。野良黒派が。
はい、もとい、
はい、アニメ。まあでもエヴァ好きはいるんですか。
そこそこ、まあまあ普通に。え、みんなエヴァは
同世代だ。
同世代だって、だってリアル14でしょ。
エヴァの主人公たちが14歳でエヴァに乗って、で私たちはちょうどその放送当時14歳。
そう、ね、僕らね。
違う、えのき君はもうすでにもう大人ですわ。
あれ向けてたやろ。向けてたで。
なんだ
同じぐらいの年代。
同じ年だ。
あ、そうなんですか。
36歳だから。
そうだよ。
本当に一緒なんだ。
ビビテン田辺さん食って笑うの失礼
です。笑ってんじゃねえぞよガキが。そうガキが。
勝手に田辺さんをもっと若いと思い込んでいます。
はあ？倍はよ。
いやごめんなさい、あの元々伺ってたので。
奥さん老けてるな。
老けてるな。
おでこの大きさでな。人を判断するんじゃないんだ
も
ん。
おでこじゃない。器だよ器。
器で言ったらこっち相応以上じゃないですか。
どっちだよ。わかんねえよ、リアクション通りってどっち以上ってどっち
44
とかかよ、どういうことだよ、
怒るぞ
経験値、急に器が小さくな
りました、経験値だろ、
うまっ、はい、ガツ刺しうめえ、
うまっ、ガツ刺しバリうまい、
バリうまい、よく頼んでもいい、
やばい、
頼んでもいい、これは、
うん、
これこそ映画見に行ったよ、エヴァの、
あるエヴァで一番好きなシーン教えてください。田辺さんのエヴァで好き一番好きなシーン。
あれです。アスカが病、あれ映画でアスカがしばらくなんかおかしくなって病院でガリガリになってて、
はい、
その時に再会したシーン。最初は普通に寝てるだけなんやけども、後半なんかハーハー言い出して気がついたら手に
何で刺したの？
射精した瞬間ね。なんでそこやん。
最低
だ。なんでそこやん。
最低だ。
俺ってってやつね。そこもまあ名シーンではありますけどね。
あれでもいいですよ。でも
確かに確かに。この映画はこれでいきますっていうのを出してるって意味ではよかったね。わかる。でも一番何かな。やっぱあれかな。男の戦い。
あれ醤油。
男の戦いでフェルエルと戦うんですけど、もうネルフが壊滅的なダメージを受けるんですよ。で、ゼロ号機も2号機も全く歯が立たなくて無残に散っていく中で、シンジだけはカジさんとスイカを見てるんですよ。
そうそう、スイカの話やったなっていうのは
今ミニオさん分かります？
スイカ育て
る、人類が滅びそうな時にスイカを育てるんですよ。でそれをシンジ君は何してるんですかって言ったことに対してのカジさんの、だからだよと、こういう時だからこそこうやってしたいんだっていうカジさんの最後の思いと、
確かに
それに当てつけられたシンジが見たことないフォームでダッシュで走るわけですよ。忍びみたいな走り方でダダダダダって、でどうやって乗ったか分かんないんだけど初号機に乗ってミサトさんが死にそうなところを助けるわけですよ。あん時のミサトさんっていう声がもうめっちゃ好きなんですよ。ベルエルをあの射出口にバーってつけて、でミサトさんも
ミサトさんってバーってジャ
キーって、あのとあそこはもうビデオテープがカサカサになるまでバキバキになるまで何回も見えたの。めちゃくちゃ好きだった。
確かにスイカはいい。
やっぱエポックメイキングだったんですよ。ああいうロボットアニメがその正義を武器じゃなくて各々の思いみたいなところで絞ってるっていうのがやっぱかっこいいな。
いいですね。
でカジさんって私たちが14の頃ってなんかこう渋いお兄さんって思ってたじゃないですか。これがね、
わかる。
カジさんの年になると、はい、より良さがわかるの。
カジさん何歳？
30歳です。
30とも とっくに過ぎてやがるぜ。なるほどね。まあ、でも30だからこそ美里さんをエレベーターの中でこれこそ見たことないぐらいの歯がいじめしてキスするっていう、後ろから行ってキスします。
夢中
ちょっとやめてよ。かっけーと思って。
いやいいですね。
でも榎木さんはそういうポジションだなと思って、カジさんポジション、
後ろから
後ろからありますか？そんなことありますか？
あと自分を殺しに来た人に遅かったじゃねえかつってバーンってやられるわけですよ。ほんでシャガゲーのメンバーがシーンが変わってシャガゲーのメンバーがめっちゃ遊んでる。全然気にせずじっくり見れよ、面白くもなく遊んでるわけですよ。
ほらほらディスった。
いやディスってません、ディスってません。いやそれがいいんだな。
それがね、
死んでないこと、死んでることに気づいてないまた仲間たちっていうのもまたいいんだな。
なるほど。
はい、というエヴァ話でしたね。
はい、
熱いね。
すごいな。
でも全然乗ってこないね。
なんかそこまで詳細を覚えてるっていうのはすごいなって思います。
だって私実は小学校中学校友達ほぼいなかったですけど、エヴァンゲリオンを夏休み毎日4話か5話ずつずっと見てたんです。毎 見て
VHS テープを
VHS テープを
ずっとや
テープが
ずっと見てね、ずっと見てね。
それあれですか、3倍速で録画したやつですか。
あ、いやもう3倍速はオタクとしてダメなんで、
今聞いてる人の多分結構若い世代の人も今何を話したのか分かんない。
3倍速って何
何ですか。
いや12倍速です。
2時間テープでね、6時間録画できちゃう。
巻き戻す意味が分かんない。
巻き戻し
早戻しやで、今早戻し
早戻しやで。
ビデオテープとは
ビデオテープにあれ通常だと2時間しか撮れないですよね。
そう、120分
食べたね。そうで、それだと映画1本だと足が出るんですよね、大体
出る時がある。
はい、
結構そんなないんですかね。
そう、
あの金曜ロードショーとかで CM 挟みまくるから。
でもね、エヴァをね、私再放送でしか見れなかったですよ。あ、14歳の時にあれって水曜日の確か18時からやってたんですよ。
で、
めっちゃエロいんですよ。だから姉貴の目の前で見れなくて、だから後々再放送で深夜のやつを録画してたんですけど、それで見てたんですけど、エヴァンゲリオンの CM って必ずヤグラジャヤが CM に入りました。
知らんけど、はあ、
めっちゃ懐かしい。
当時が
放送してた場所にもあれあれやけど、ね、放送してた場所も一緒やから笑う笑う。
鈴原当時くんがそのエヴァに乗ることになって死ぬかもしれないけど妹のために乗るっていう回があってね、めちゃくちゃ深刻なシーンなんですよ。そのシーンで当時お前ってみんな見てるから思うんですよ。で次の瞬間ヤグラジャヤうんどんと来いって、いやもうどんと来ちゃいけないから、当時は
どこで紐付けとんねん。
葛藤してるのに死とどんどん来いみたいな、ヤグラジャヤじゃねえよ
って。知らない。
でもビデオが発達して CM を飛ばす機能が入ってる。でもね、私の家のはちょっと古いビデオデッキだったからCM は飛ばせるんですけど、最初だけ入るんですよ。だからウキウのところ入るんですよ。ウキウキトーキンのウキウのところまで入って、
もう野球になっちゃう
わけだ
よ。
ウキウ
バーミトゥザームって、
いや分かる。
そんな台無しだよ。ちょっとエヴァ話ばっかりやっちゃった。ちょっとえのきさんの好きなアニメか漫画の話してください。
CM 飛ばすやつってね、
はい、そっちかい。そっちかよ。
あの副音声っていうか、あの、はい、モノラルとステレオを感知して、
あ、そうモノラルで飛ばすんですよね。
飛ばすんですよね、
はいはい、
時々それが、うん、あの誤作動して全然本編がおかしい時ありますよね。
あ、モノラルに付いになってるやつのせいで
昔のやつ、
ね、飛ばしちゃうみたいな。
そうそう、
あった、
それは仕方ないんだな。
その当時のテレビ番組見て、番組始まった瞬間右上かどっかにステレオっていうアイコンが出て、
はいはいはい、出た
CM から本編に入ったらいきなりボリュームが一瞬大きくなるんですよ、
ね、はいはい、わーなる
でスンと落ちるっていうね。
え、なんでそっちの話広げるの。そうしたらもうなんかメタル派かハイポジ派かみたいな、
急に上がったけど、
ハイエイト
派かみたいな、ベータかそのシートかみたいな話になって
る、ね、そのシートは
そのシートはおまけやから、
そうです、
分かんないですよ。
そのシートは分かんないから、
そのシートでちょっと線引きしましょうよ。
いや、そのシート分かる人は、
そのシートは、はい、分かる、
そのシート分かる人、
ちょっと分からんかな。
5人か。
じゃあ可決だ。
昔新井さんのために言うと、はい、CD あるでしょ、はい、で MD とかあるでしょ、はい、で、まあ、LD っていうのもあって
LD、
まあ、レーザーディスク。でっかい
のでっかい
でっかいディスクみたいな。でそれも、まあまあ、ブルーレイみたいなもんで映像が見られる。でそのシートっていうのがあって、そのシートは本当にペラペラのプラ板が、
思い出した、
黒いプラ板が、
思い出したわ、
なんかコロコロとか小学1年生とか
6でついてた、
6でついて
た、それですよ、
それや、
あれ、ね、黒
じゃないプラスチックもあるから、ピンクとか、
ピンク、
ピンク、あったピンク、
楽しいぞ、
レコードのペラペラ版みたいな感じで考えてもらって、
そう、めっちゃペラペラ、
それで音が流れるんですか、そのシート、
あ、違う、そのシートの、そのさ、
あのシート、このシート、
どのシート、
どのシート、
このシート、
探せよ、
じゃあ、そもそもシート取ってってなっちゃう。どのシート取ってどのシート、
そういうゲーム作ろう。
できねえよ、
誰が理解され
誰が引っ張って
くる。その話、
その話。
じゃなくてメディアの話じゃなくてやな。アニメか漫画の話で。
一こう上の世代から下っていく感じですか。
はい、じゃないですか。
わかりました。あのね、僕のバイブルがあるんです
。はいはいはい。
ご存知の方、こう半分いらっしゃるかわかりませんが。
はい。メガネ。
花と夢で連載しておりました木渡咲先生の僕の地球を守って
僕玉僕
玉僕玉わ
かる僕玉わかる
分かる
イエーイ僕玉
あれ僕玉分かってない僕の地球を守ってです僕ね、僕玉世代なんですよ。
いいよね、わかる。
はい、これどこまで語っていいですか。
全然好き放題喋ってください。
これね、僕がね中学校に入って、
はいはいはい、
その当時小学校、その小学校でファミコンに出会って、
うん、
ドラクエに出会って、
うん、
FF に出会って、
ほうほう、
FF のグラフィックに感動して、
あ、言ってましたね、
僕はドット絵師になるんだと、
はいはいはい、
ファミマガにねスクエアがあの社員募集っていう広告を見てね、
ありましたね、
僕はもうスクエアに行ってドット絵師になるんだと、
はいはいはい、
心に決めて、
うん、
中学校に進学したらマイコンブがあったんで、
あ、その話長いんでやめてもらっていいですか。俺以前に配信した
どっかで聞いた
絵の木解体新書で十分言ったんで、
親子丼食べながらね
話しました
けど、
はいはい、
パイパンの時ね、
パイパンの時ね、
でそのマイコンブの、
うん、
女子部員ですよ、同級生が、まあ、みんな部室でずっと、まあ、薄い本を書いてる、女子だったんで今で言うと、でその中の一人が、
うん、
これおもろいよって言って貸してもらったのが僕玉。
ああ、だからか、僕玉って完全に少女漫画ですからね。
うん、
なるほど。
これ絶対読んだ方がいいよっつって。
最初抵抗なかったんですね。
あ、もう全然。で、まあ、その当時だから、サムライトルーパーの、
あー、そうね、世代はサムライトルーパーだね、
ヤオイボン、ヤオイボンとか、
はいはいはいはいはい、
あとはもうペガサス一期と、
あとゴッドマーズね、ゴッドマーズとね、
誰が掛け合わされたのか、聖夜、
はいはい、
なのか、
分かる分かる、
それとも旬なのか、
分かる分かる、はいはいはい、
みたいな本をいっぱい借りた中に、
うん、
僕玉もあって、
はいはいはい、
で読んだらめっちゃ感動して、
いいよね。
そう、それが僕は中学校の時がまだ、9巻とか10巻とか、
そんなタイミングか、
そのタイミングで出会って、
うん、
だからそっから僕は、それ全部買って、そうで新刊が1巻出るごとに、まあ、4ヶ月に1回ぐらい出るじゃないですか、新刊って。
あれでも最終的にすごい関数出ませんでした。
20圧倒的に多いね、
行ったことも行きましたよね。
そうそうそう、
はい、
1巻出るごとに僕は必ず第1巻から読み直すっていうね。
あー、わかる。私も合図それやってましたわ。
合図
好きすぎて、
福井県出身の桂正
先生の合図。俺も合図。福井県出身な、今知ったけど。
合図は毎回でも読み直す、読み直す、読み直す価値がある。
いいね、バイブルは、
これは後で言おう。バイブルはみんな読み直すんだね。
それはある。
ある、ね、
ある、
あるね。そう、うん。新しいのを買ったら、それをまずね、目の前に
楽しみたいから。
掲げて、一巻からもう、話を読み直す。
ドキドキが返ってくるんですよ。
そうそうそうそうそう。
わかる。
でも、でもごめん、私は榎木さんに謝らなきゃいけない。
なんで？
私ね、僕玉はアニメ派なんですよ、は
い、あ、そうそう、で、アニメってだいぶ後にアニメになったんです。
そうですね、
うん、で、ま、もちろんアニメも見ましたよ、
はいはいはいはい、
アニメも見て、でもあのアニメが、うんうん、日渡咲先生が、
はい、
まあ、絶賛してたんですよ、
アニメを、
アニメを、うん、大体アニメになると
失敗するもんね、
そう、壊れるっていうけど、
うん、
もう私の世界観とか思いが、
うん、
ちゃんとアニメになってる、
わかる、あれは良かったんだ、
知られていて、
うんうん、
だから僕もアニメも見てましたよ、日曜日の朝10時から。
あれ朝やってた OVA じゃないの、
あの福井県にはね、それが夏休みにね、夏休みにあのエヴァとかそういうの流すタイミングがあるんですよ。
すげー福井、すげーぜ福井、
子供漫画タイムみたいな話でしょ。
そうそうそうそう、だから僕はエヴァも日曜の朝10時に見てたし、
はい、
で僕たまも日曜の朝10時に、
すげえな、日曜朝10時エヴァンゲリオン、
すげえな、
夏休みの日曜朝10時に見
て、いや羨ましい、そんなん見れる。いや、ね、好きなシーンは、好きなシーン、
好きなシーンはね、
はい、
全部好きなんですけど、
はい、
その中でこれ本当知らない人聞いてたら何やねんと思うん
です。いや、いいんです、今回は
いいんですか。
はい、
やっぱりね、小林凛くんがね、
はいはいはいはい、
悪役に徹してるんですよね。
凛くんは男の子、ちっちゃい子ですよね、
小学生なんですよね。
みんなは生まれ変わっていい年なんだけど、凛くんだけは
そう小学生なんです。
生まれ変わるのは遅かったせいで小学生なんですよね。
でも凛くんは自ら一回別の人生に転生したけど、
はいはいはい、
そこで早死にして、だから今小学生なんだって最初の方は言ってたんですよね。
はいはいはい、なるほどね。
自分の身分を隠したよ。
ああ、そうだったわ。
そう
泣きそうや、
泣きそう、
やばいな。
いや、めっちゃね、リンクはね、悪者なんですよね。
そうそうそう、
ずっと中盤から後半にかけて、
うんうんうん、
でそのリンクとね、あの ESP 対戦をね、ミクロとかがね、もう戦うわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
もうエスパー同士が、
そうエスパーの話だからね、これね、現場対戦みたいなもんだよ。
そうですね。
もう余計分かりづらかったな。
現場対戦みたいなもん。
そうです
ね。
だからその小林リンのその思いが初めて分かった時が、
あ、
全てがガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンって繋がって、
分かるわーっていう、ここが熱いところなんだよ。
あれがね、すごかったね。ちっちゃい感動はあるんですよ。あのエンジュがもともと女性でね、
はいはいはい、
好きな男の子の近くにいたいって言って生まれ変わったら高校生の同級生で男の子になって生まれ変わってる。
あーあったな。
でもそれはその前世の月の基地で言ってた時にはずっと好きだった、だけどその好きな相手はずっと木蓮のことが好きだったって言って、もうずっと片思いで、もうこの恋はもう成就されない、でも生まれ変わったら私はあなたのそばにいたいって言って男の子で同級生で生まれ変わるっていうね。
あれ転生ものとしては本当によくできてたし、
もう
先駆けでしたよね。
そう、 あれはね、今からみんな読み直すべき。
あ、でも本当に今見てもめっちゃ面白いよ。
そうなんです。
僕たまはせめてアニメだけでも見てほしい。
もう見てほしい。
エンディングテーマもいいんだよ、本当そこだけでも聞いてほしい。
で僕ね、僕たまのあのアニメが始まる前は、
はい、
サントラとかオリジナルのラジオドラマが何個か出てて、
はいはい、
まあ、それも全部網羅してるんですけど、
うん、あ、すごいな。
でそこで僕は大貫妙子さんを知って
るんですよ。大貫妙子さん、
すごくピュアな透明な声で歌を歌う女性
の、
はい、それは分かります。大貫妙子さんは、
ね、
頑張りました。そっから僕大貫妙子さんを知って、大貫妙子さんの CD を
すげ
え買うまでなんですよ、はい、
いやー、やっぱあれだな、
僕の人生を変えた。
オタクっていいよね、もう繋がっていいからね、
繋がっていく、
経済を回してるのはオタクですから。
いや、そうですよ、
いいこと言うじゃん、ね、はい、じゃあ次、続いての番です。続いてはりにょりさんです、どうぞ。
私
です。
私ね、オタク力が低いんですよ。
え、意外。
え、だって淡路島には文化が届いているはず。
文化、何やろ、昔からなんかふわっとなんかアニメが好きだな、漫画が好きだな、
はいはい、
好きだなはあったんですけど、
吉永文とか言った
もん。ああ。いや、吉永文美の漫画はすごい読んでて、まあ、確かにあの BL なんですよ。
BL?
ボーイズラブ、はい、
吉永文美。
最近やったら昨日何食べたっていうドラマがやってると思うんですけど、
あれ原作そうなんだ。
そう、あの人はもともと、まあ、あの、なんていうの、ドラマ自体が、まあ、ゲイの生活を、日常生活を書いた話やと思うんですけど、私吉永文美さんの漫画は全部持ってて、何が好きかというと、なんか日常をそのまま描いてる、人間自体が好きなん
です。アテメンタイコでございます。
なんかキャラクターがキャラクターしてないっていうか、なんて言うんやろ、人間っぽい、あ、こういうの分かるわみたいな。例えば喧嘩したとしても、シロさんとケンジっていうキャラクターがおるんですけど、シロさんは弁護士でケンジは美容師なんですよ。
なるほど。
で2人がまあ45歳と42歳ぐらいのゲイのカップルなんですけど、
置いてるな。
2つですね。
はい、
おでもネギソースかかってね、あとお好みでニンニク使ってください。
はい、
なんかほんまにいそうっていう感じで書くんですよ。その弁護士やったら弁護士の生活も丁寧に書くし、例えば喧嘩した時に普通に仲直りするとかじゃなくて、ケンジ一緒にご飯食べようよみたいな。
あ、なるほどね、
うん、
リアルだね
な感じで仲直りするのもいいし、他にはなんかジェラールとジャックっていう中世の話とかも入ったりするんですけど、中世の話やのに私なんていうの、そのファンタジーになんか入り込めない節があって、なんでかっていうとなんか想像力が追いつかないっていうか、なんか RPG の世界っていうとまずそこに入り込まないといけないじゃないですか。でもそのジェラールとジャックは全然知らない時代風景のこと書いてるけど、でも人間関係がすごいリアルっていうか、その使えてる子がやっぱりなんか忠誠心が高かったりとか、どうしてもなんか嫉妬心で素直になれないとか、そういうところを描くのがすごい吉永文さん上手くて、なのでぜひ読んでください。
漫画だけですか？
そうですね、漫画をずっと書いてはって、あとはレポ漫画とかも書いてます。自分を主人公にした漫画とか。
BL ってのはカラフルな表紙の BL ですか？
カラフルな、カラフルな表紙です。あ、薄い本じゃなくて、
一般の BL ばっかり売ってる、
はいはいはい、
カラフルな表紙の出版社あるじゃないですか。
そうですね、
あそこじゃない
と、そう、ああいうことじゃなくて、なんか一般紙ですね、商業紙です。
なるほどね、
はい、エロなし。
エロはね、ないんですよ。
エロはシーツをキュッて握る手で描写します。
まあ、昨日何食べたに関しては一般商業誌なんで、エロはないです。
エロより普通に食事漫画としては面白い。
そうそうそう、あ、そうそう、料理漫画なんですよ、主にはシロさんが料理をするところをなんか丁寧に描いてるんですけど、それがなんかお腹空くし、すごいなんか食べたいなって思います。
めっちゃカミングアウトしていい。
僕小学生ケイケイケイ
4年か5年の時ぐらいからずっと仲良し買ってた。
はいはいはい、はい、
リボンは？
リボン
は
チャオは？
別マジな話すると、セーラームーン結構俺好きで、
見てた。
で普通に仲良し買ってた。
わかる。
でその流れで仲良し買ってたら、レイアースが仲良しで始まって、レイアースが面白かった、レイアースにハマった。
でも言えないんだよね。
言えない。
言えないんだよ。
言えない。
レイアースって今でことあれだけど、やっぱ当時でも扱ってたんだよ。
いやでも音楽杉山浩一よ。
だから
マジで？
ここじゃないよね。
本当に？
せやで。
当時は禁漁注意報があって。
わあ。
禁漁注意報。まだギャグアニメだったから見れて、でそれが終わった後の番組がセーラームーン。
なるほど。
だからそのまま私もセーラームーン見てたんです。
え、じゃあギョピちゃんを見てた？
ギョピちゃん見てました。
なるほど。
ワピコワピコ言ってました。
同じ流れ見たりして、セーラームーン面白い。
私も足をぐるぐるにして走ってましたもん。
走られへんやろ。
この人はなんか熱い感じになるから
な。待って、そんなにかしくないぞ。
話をしたいのは、俺はどちらかというとスラムダンクの話をしたい。
え
じゃあ、えどうしようかな、スラムダンクの話していい？
はいです。
じゃあスラムダンク皆さん見たことありますかね？
はい、あります。
はい、
漫画は一応
ないですか？
ないの。
じゃあ、まあ、簡単に概要だけ。
りんよりさんないの？
桜木花道っていうヤンキーがいました。ゴリゴリのヤンキーです、うんうん、でバスケとかも何もしたことないです、うんうん、が、ある女の子に一目惚れしました、
はいはいはい、
でその子がバスケ部だったんで、まあ、バスケ部の方に入って気を引こうとしましたっていうのが物語の始まり。
冒頭ね。
そうで超ド素人なんで、バスケットってシュートとかボールってするじゃないですか、はい、全然入らないわけです。で一番最初に習ったシュートの仕方っていうのが、左手を添えてで右手でシュッて打つっていう、まあ普通シュートがあるんですけど、まあ、左手を添えるだけっていうことをキーワードにそれで覚えていた。そうでさらに当然ながらライバルキャラというのがいます。ルカワ先輩、ルカワ君です。
ルカワ君ね。
ルカワ、そう
めっちゃ
ルカワは
一番お願いしたいんですけど、
名前の命令が噛みすぎ
る。
そう
かっこよすぎるんですよね。マジで2号で
ルカワは とりあえず超イケメンですよと。
じゃあ3つ、
3つ、
緑川ヒカルだよ。
そうで、ルカは超イケメンで、もうバスケももともとクソうまい、
はいはいはい、
もう中学校の頃からスター選手やったっていう中で、だから、まあ、桜木花道でその主人公にとってはあの邪魔者なわけですよ、
はいはいはい、
自分が目立って春子さんの気を引きたいのに、
はいはいはい、
っていうなんか、まあ、確執なんかもあって、でルカの方も真面目にバスケやってない桜木っていう主人公のこと嫌いであると。
嫌いだわな。
だからもう試合中なんかパスなんか絶対回さへんっていう感じ。
なるほどね。
関係性やってたと。
チームワークやの
に、ね、そ, そうやってやっていきながら、まあ、いろんな試合を経験して桜木も徐々にバスケット自体の面白さに気づいていく。
気づくね。
そうっていう中で一番最後の巻ですよ。
うん、
最終巻はなんとあのセリフがほぼないんです。バスケットの試合をただただずっと最終戦の緊迫のある絵柄で描き続けるんです。
はいはいはい。
で残り最後もうあの点差がすごい縮まってきたと、
はいはい、
けどルカワへのマークがめちゃくちゃ厳しい、
はいはいはい、
そうなってきた時にルカワではもう点数がじゃあ今取れないぞとやった瞬間に、最後の最後走ってたゴール下で待ってた桜井花道がただ一言ボソッと左手は添えるだけという、
うわー、
そうすることによってそれまで全くパスとか回しなかったライバルのルカワがそれを聞いた瞬間お前に任せると無言でパスをバッと投げる、そしてちゃんとシュートを決める、
あら、
これによって絶対勝てるわけがないと言われてた王者三王に勝つわけです。
これ最終巻？
最終巻です、ここでそれしかもその最後それで勝ちましたよってなった時に結局自分らでも勝てると思ってなかった相手や、
はいはいはい、
なので2人ともその終了のリーっていうのがなった時に呆然とまずするんですよ。でもその後2人の目がお互いちょっと合うんですよ。で一切今まで協力してこなかった2人が最後にバチンと握手じゃなくって手を打ち合わせから立ちやけどお互い認め合った手をバチンとするんですよ。その瞬間に涙が止まらないわけ。そこで描かれるバスケット自体が楽しかったとかっていうの友情とか信頼関係っていうのが、あ、こういう人が自分にとって生涯こういうパートナーの友達とかができたらいいなって思わせてくれる。
わかる。当時の熱さあるよね。
そうっていうのがあってもう本当にあれが名作です。
ただそういうのを当時描きすぎたせいで、はい、そこから2000年以降になるとちょっとそういうのはもう古いよねみたいな世代に入っていくんですよね。
そうですね。ちょっと車に構えた感じが流行るようにな
る。でもそうなるとやっぱあの熱さはね描けないんだ。
そうなんだよ。
難しいよね。でもよかった。確かに、
はい、スラムダンクはもう人生のバイブルでございます。
終わり方もかっこよすぎますよね。なんか
そう最後主人公の桜木は最後その試合の中であのすごいボールをすごい追っかけたせいでベンチに突っ込んじゃって、うん、背中を怪我するんですよ。
そうね。
でそれはしかもすごい選手生命に関わるようなひどい怪我やったので今後もう二度とバスケできなくなるよと言われたけど、けど俺には今しかないって言って試合に無理やり出続けるっていうのがあって、じゃあその後桜木はどうなったのかっていうとリハビリテーションをしてるっていうシーンにした
い。はいはいはいはい、そうだそうだ。
そうで海岸線をリハビリテーションで歩いているところで、あのリハビリの療法士のお姉さんにちょっとあんた無理したらあかんでと言われるんやけど、桜木はふっと振り向いて一番最初の頃に言ってた名言ですよ。天才ですから。最初のメンタリズムと全く変わってる、その最初の頃の気持ちと全く違う気持ちで自分は天才であるという言葉を改めて言い直す。
なるほど。熱いわ。
最高なんだ。
熱い。素晴らしいね。
最高なんだ。
じゃあ思い出したわ。
もうちょっと今俺泣きそうな
の。
わかる。話してると泣きそうなるよ、ね。
どんな気になるんだ。
わかるわ。
好きなんだわ。
やべえ。みんなそうやって少年漫画読んでる間に俺めっちゃ少女漫画読んでた。
それはそれでいい
よ。
じゃあイカさん行ってみましょう。イカさん。
漫画で、
はい、
あの甲賀雄さん原作のアーシアンっていう漫画が。
あ、知ってる。
なんだかなかね。
で、天使の話なんですよ。天使なんで、妖精グユというか、なんか性別がないみたいな感じやって、その少年が主人公の話で、それですごい自分がどういう感じの人間なのか、そういう性別とかそういうのちょっと揺れ動いたりとか、人間寄りの考えになったり、天使寄りの考えになったりとか、すごい揺れ動く。本当に甲賀雄さんの絵のうまさで、すごい絵は結構あのそんなに色は使ってなかったりはすんねんけど、すごい雰囲気がいい漫画で、それは僕は漫
漫画版が好きで、その
アニメもあったの？
オープンやりました。
アンシア、
アンシアありました、ありました。
アンシア検索してみよう。
それがなんかこう今思うと今のその結構ジェンダーがどうやったかそういうあの考えとかを結構先駆けてももう考えてたみたいな感じがあって、サウスっていうすごいマイナーな雑誌で連載しててんけど、
見たことない。
ね、ウィングスっていうそういう雑誌の増刊号。
その増刊号じゃないウィングスもよくわからない。
ウィングスっていうのが少しそのあの少女漫画というよりかは少しあのオタク寄りな感じの女性向け雑誌やったんで、分厚い系 の、 あの雑誌やって、それがすごい良かった。
これですか、これですか。
やっぱりアニメになると
これになるとアニメよりやっぱ漫画の方が、
そう、高賀雄さんの絵がめっちゃいいんですよ、ね、あの線の細さが逆になんか見
えてきて、
そうそうそう、なんか僕その辺ばっか調べてたんで少年漫画の話が全くついていけなくて。
高賀さんでしょ。
高賀雄です。そうそう、この感じ、この感じ、めっちゃ原作全部持ってた。
上手ですね。上手、お上手。
そう、いまだにね活動してあるんでね、やっぱり
高賀雄さんって女性、
女性やったと思います。
おばあちゃん。
いや、まあ、
おばあちゃん言うな。
ガンダムダブル、
そうだよね、ガンダムダブル
ダブルダブルから、そうそうそう、
高賀雄といえば、
そうや、
現役バリバリだ。
だその人やっぱりね、絵がうまいというか、すごい雰囲気のいい絵描くんで。
でもそのアーシャンはいつのやつ？
俺中学校とかそれぐらいか。
いいな、
雪の坊者のアー
ツ、ありがとうございます。
30年レベルで昔っす。リボンとか仲良しとかマーガレットとか買ってたのに俺そっちに行っちゃったんですよ、うん、
リボンとかは聞いたことあるけど初めて聞いたもん、
うん、その辺僕ちょっとさらにマニアな方の漫画を読み始めるようになっちゃって、はいはいはい、一時期ジュネとかも読んでたんだよ。
でもなんか意外なところだったな。イカさんだからね、ロボット二等兵あたり出してくれるかなと思ったんですけどね。
だからあの、ロボット二等兵
存じ上げない。
だからあんまり男性向けのものだから、あの戦隊ものとかあのロボットアニメとかがあんまり詳しくないんですよ、ね、そっちに行っちゃってたから。だからセーラームーンとか分かってし、光の伝説っていうそのなんかあの新体操の漫画とかいろんな
のが、新体操の漫画、
うん、かなりなあの一巻から
18巻フライハイですか。
ああ、
いや、それは普通に体操の話や。
そう、体操ないんですよ。新体操の話なんです。
新体操、
本当に 女子新体操の話。
エロいエロいやつですか。
いや、スポコン、スポコン。18巻まで一気に買って1巻だけ読んで寝ようって思ったら朝やったっていう。ああすごいねって。
すげえ。
それからなんかすごいあの中古でひたすら漫画を買う時代が始まった。
だから先輩なんだな彼は。
不思議なんだな。いや僕ね、高賀雄と朝宮キアとクランプは絵で感動した。
ああ、わかる。クランプはやばい。けどあの東京バビロンだけは認めないです。
認めない。なんで？
急に死ぬから。びっくりした。メインキャラの3人のうちの人に急に死んでどうすんのこの後ってなって、その後すぐに終わったから。ああ大川七瀬またやりやがったなって。
そうか。はい、ありがとうございました。続きまして、カブラギ P さんでございます。カブラギ P さんどうぞ。
なんだろう、俺も広く浅くが多いんだけど意外と面白いのに知られてないなっていうので、アニメがセルガにCG を足すぐらいになったぐらいの頃のテレビアニメで、まあ、今ちょっと少女漫画の話が出てたから、天空のエスカフローネっていう作品がありまして、
坂本真綾デビュー作ですよ。
そうなんですよ。で坂本真綾さんって聞くとなんとなく、そうそうそう、今ねもう坂本真綾さんって言ったらもう来る。
私の中では天空のエスカフローネ以降は全部新作アニメなんで。
僕は新作アニメしか知らないですよ。
だから天空のエスカフローネって本当にサンライズがやってるロボットアニメなんだけど、要素としてすごく少女漫画恋愛ものを入れてて、ロボットものなのに主人公が女子高生で、その女子高生の瞳をやってた坂本真綾もデビュー作かつ現役女子高生だったんだよね。だから女子高生役を女子高生がやるっていうのでちょっと話題になったの。まだ
確かにリアル女子高生。
なるほど。 なのに、まあ、異世界転生要素があって、ロボットもなんかそのガンダムみたいなロボットっていうよりかは、そうファンタジーと機械が混ざったような、まあ、それこそダンバインとかみたいなあっちの方の路線に行ってて出てくるのも騎士とかで結構サブカル要素もあって、まあ、女の子が主人公だから作品のテーマにタロットカードが出てくるんです。でそのタロットカードっていうのがまたそうそうだから割とねジョジョでタロット知る人も絶対いるんだけど要素としてタロットカードがすごく効いてて。
なるほど。
エンカードキャプターさくらではなく、
そうそっちじゃなかったんだよ。
いやカーキャップはあんま語ると
カーキャップっていう言い方知らんけど
黒田君に怒られちゃう。
そうそうそうそ
う殺されちゃうから。
僕は
あんまりそうやっと名前が分かる。
あそのレベルか。ライブを
実際頃にそういや流れてた見た記憶はあるんですけど。
いやでもエスカフローネは今見ても全然色褪せない。
で、テレビアニメだったんだけどテレビで CG をアニメにガンガン初めて出てくる、要素としてあって。でもう1話の最初の頃って本当にただの少女漫画で大好きな先輩がいて主人公陸上部でもう1話で私が陸上で100メートルかな走って新記録出たら先輩のファーストキスお願いしますとかって言うのにその5分後ぐらいにドラゴン出てくる。わけがわからないでしょって
戦いに巻き込まれる。
でそのまま異世界に行ってそこで巻き込まれる。でロボットものなのにやっぱ主人公がロボットに乗るわけじゃなくてあくまで女子高生乗らない主人公は。でその主人公と一緒に行動する、2人の男性キャラがいてその2人がロボットに乗る。
ビズビ
ーだから
ビ
ズビーではない。
まあそんなも主人公乗らない。
そうで、バーンが関智一さんがやって、アレンが三木慎一郎さんっていう方向性の違 う、ちょっとそやな熱血関係の主人公ともう金髪ロン毛の由緒ある騎士みたいな。でその人のこうやり取りと珍しく当時エキセントリックな敵役をやっていた高山みなみっていう。へ
え。妹なんだよね
みたいなね。ちょっといろいろあって
だ,
だからちょっとファンタジーだけど戦記物っぽい要素もあって恋愛物もあってでもちょっとなんか王国が焼けたりとかそのハードな展開もあるからなんかもういろんなのが入ってる。
敵組織に妹が連れ去られちゃうんだよね、そのロン毛の方の、でさらった組織 の, その幹部みたいな男とずっとライバル的に戦うんですよ。ロボットに乗りながらで決死の戦いで互いの命を削り合うような中でとあることで発覚するんですけど その敵ライバルがさらわれた妹だったんですよ。男なのに。そういう魔法をマジックかけられて男にされて記憶を消された状態で戦わされてた妹だったんですよ。
なるほど。
それがもうたまらんのですよ。それをそこまで結構長いのね。
そうで結構人間関係もいろいろ複雑でなんかこう一筋縄ではいかない。今でこ その海外ドラマゲームオブスローズとかじゃないけどその血筋がどうこうとか、
そう
実は誰々の子供でとかハードなのもあるけどそれらを全部一高校生女子高生の視点で進んでいくと。
私ねその坂本真綾の一番好きなシーンがその、まあ、ロボット同士で戦った挙句に急斜面を落ちちゃうんですよ。そしたら頭側から落ちちゃうんですよ。ズダダダッて。で普通のアニメだったらキャーって言って単純に落ちていくじゃないですか。違うんですよ。坂本真綾は陸上部なんで頭をちゃんとこう前にこうやりながら落ちていく。
受け身を取りながら、
ね、受け身を取りながら落ちていくのがもう私はその時もうびっくりして。
どこ
そこ。いや自分なんですよ。わかります。ロボットアニメどうだっていうその雑な部分にちゃんとメスを入れてるのがエスカフローネとしての熱い部分なんです。女の子はこうだからじゃなくてちゃんとした設定を生かした上で落ち方一つもちょっと凝ってるしところはいやもうめちゃくちゃいい
わ。まあちょっと転生要素がいろんな要素を入れつつもう とにかくで主題歌も、まあ、坂本麻衣が当時歌手デビューもして声優もデビューして主題歌を歌ってでその時まだそんなに話題じゃなかったんだけど音楽は全編、菅野陽子がやっててで、そう2人やってて菅野陽子ともう一人、確か溝口はじめさんかな、はいはい、っていうのも共同で音楽やってて後に結婚するんだけど溝口さんは確か、世界の車窓からとかの曲をやってた人で音楽 もう一級品、
確かに
で CG もバリバリ使ってて、まあ、とにかくもう今でも見れる、まあね、非常に良い。
エスカフローネ熱いわ。
なんか知らんけどなんかね異常に手込んでたよね。
そうそうそう、
ね、ただね、いやね、OVA 劇場版、劇場版はちょっとね、
テレビを一回やった後に設定キャラをそのままにリメイクして映画一本版っていうのを作ったんだけど、それはちょっと凝縮しすぎて、あとスタッフ陣もちょっとなんかもっとハードなのせになっちゃったからテレビアニメを見た人向けだからいきなり映画からはちょっとっていうのと、あと なぜか、漫画版が設定の大変がやばくて漫画版はもうおすすめしない。なぜかあの勝明が書いてるんですよね。
書いてた書いてた。
なぜっていう。
黄色い本の。
そうです。
二人エッチの勝明は。
そう。で漫画版はその騎士風のロボットがちょっと竜に変形したりして人型になったりしたアニメ版と違って漫画版は戦闘機になったりするんでこうちょっと
む
ちゃくちゃなんですよ。
すごいな。
ワルウィングになったり。
そうそうそう。ちょっとなんかマクロスっぽくなっちゃって。ちょっとね漫画版忘れてほしいんですけど。だとテレビアニメ版は非常に良い。エンディングというか、まあ、ラストのオチもすごい切なくてい
いよね。うちの姉貴がめっちゃハマってて、
いいですか、
エスカフローネ、天空のエスカフローネ、もう見ろと絶対見ろって言ってもう離さないわけだ。
ただその主人公がロボット乗らないしでもハードなロボットものっていうそのちょっとアンバランスなせいであんまりその後年のスーパーロボット体制みたいなああいうのに出てこない、出しにくくて、ゆえにあの知名度がね、そう一部は出るんだけど基本的には主人公じゃないしとかで扱いづらくてそういうのにも出てこないから知ってる人しか知らないっていう。
なるほど、いやいいアニメだよマジで。
あれのテレビゲプレイステーションで昔ゲームが出てエスカフローネのそれの限定版を買うと劇中のタロットカードが入っててそれ今でも持ってるけどめちゃくちゃできないです。
出たタロットカード、
タロットカード
買いましょう。
なんてこと
メルカリありがとうございます。
テーマの天空のエスカフローネ、
天空のエスカフローネ、いやいいじゃないですか。ちょっとやっぱ繊細なタッチが好きなんで、ね、うん、でも私もわかります。
なんかすみませんロボットっていうと、はい、やっぱりファイブスターはあー外れなくない
です。ファイブスターもあるね、
モーターヘイドね。
ではなく1位ファイブスターに行く
エルガイムの話。それはエルガイムの話。
ファイブスターいつ終わるんですか。
ファイブスターは終わんないし終わんないし設定値も何回でも出ます。
まだ終わってないの。毎回変わってるから、あの人が考えが変わるとファイブスターの世界が全部ガラッと変わる
んだよね。
ファイブスター変わるんです。
想像心がもう、
そう結局想像心がだってあれそこに出してないっていうか、あの全部半径は長野守さんが持ってるから、あの外に出さないようになって、だからいろんな話がオファーが来てるらしいんですけど全部蹴ってるらしい。
もう自分でも守って書いてる。
もうよく分かってない荒井さんのために言うけどファイブスターは16頭身ぐらいあるキャラです。
そう
高いよ
けど、あのダブルゼータガンダムダブルゼータのデザインをした人が書いている、
まあ、ダブルゼータも分かんないから。
そっか、
荒井じゃないから。
そう
だ、荒井じゃないから、荒井じゃないから
、通じないと思った
から。
どういうこと。
本当のことだっけ。アニメじゃないのね、一番最初の入り方ね。
ディディ
じゃあね
え、お父ちゃん
だ、誰かにちょっと近いよ。
当時ちょっとねブームだった。
そうね、やっぱ
俺どうした。
そうそうそう、オッズ感がある。
あれ先週までゼータあんな暗いのに
分かった
急にこれ
押したみたいな変わっちゃう。はい、というわけでここまでいろいろ喋ってきましたけれども、アライボーイのターンだよ。やっと
出た。
おじさん、おじさんたちがわけわからんこと言ってた中で、
何よかなと思った。
俺の青春はこれだ。20代聞こうか。
青春というか、でもやっぱり一番泣いたものを思い出したら、エンジェルビーツ。
ビーツ。
クス、
エンジェルビーツ、エンジェルビーツ、多分分かんない人の方が多いんだろうなと思ってもいた。
エンジェルビーツ、
分かんない。エンジェルか、
キー作品のアニメでして、僕も再放送を見たんですよ、アニメ。
はいはいはいはいはい、はい、ま
あ、簡単にどういう設定かというと、まあ、死後の世界なんですけれども、まあ、何かしらみんな未練があって死んだ人たちが死後の世界の学園生活に生徒として送り込まれていく。で、その世界で死後の世界の学生生活を送るんですけれども、その中でもう自分たちは死んだ後にその世界に来たんだっていう、みんな記憶は基本的にみんな持ってるんですね。
あら、
自覚あるんです。
自覚を守ってと一緒ですよ。おやおやおやおやおや、これ熱いよ。
だから、
みんな、山のようにあるから、それ、うん、
みんなそこで死後の世界なのに、私たちはなんでこの世界に来たんだと、
はいはい、
で、その世界に、まあ、主人公より先に来てた人たちは、ある一人の少女、
はい、
まあ、勝手に天使って呼んでるんですけれども、
天使、
はい、
天使が悪魔のような笑顔、
天使って呼んでるんですけども、その天使が、
そこで銀狼、
その死後の世界にある学校の生徒会長なんですね。で、その天使の言う通りにしていると、自分たちは消えてしまうと、いうことに気づいて、死んだ世界戦線という名前をつけて、その死んだ世界の中で、死後の世界だけれども、その中で消えないように戦っている人たちがいたわけですよ。で、主人公は、まあ、ある程度、その死んだ世界戦線ができた後に、何かしらの未練があって死んだんですけれども、まあ、死んだタイミングに、その主人公は脳に強い衝撃を受けていたせいで、死んだ記憶がないんですね。
はいはいはい、
で、何が何か分からないまま死後の世界にやってきて巻き込まれて、で、一緒に天使と呼ばれる相手に対して戦っていくっていうストーリーで、まあ、結構ギャグ要素が強いんで、前半はギャグ要素も強い感じで割とポップな感じで進んでいくんですけども、設定が設定なので割とちゃんとシリアスな話も入って
ます。でも失礼な話、はい、ギャルアニではないんです。
違います。
ギャルアニじゃないの。でもなんか今画像検索したらめちゃくちゃ女の
子、絵柄がね、そう、絵柄は
学園も
こんな感じなんですけれども、
じゃあスクールデイズみたいなやつですか。
違います。
なんだ、空っぽじゃんってやつですか。
スクールデイズはあの僕1話ぐらいしか見てないですけども、誠がひどいっていうことしか知らないです。
そうですね、腹は気になる誠になろうけどね。
でも違うはずです。そういう感じじゃないんですけど、
これでも2010年ですって。
あー、
10年ってもう
9年前、
あっ
ぱらしい。いやでも一番泣いたシーンがその中に出てくるユイっていう女の子が、あの後半にだんだんと途中からその死んだ世界先生のメンバーが消えていってしまうんですね。で、なんで消えていってしまうんだろうと。で、最初は天使の言いなりになったりだとか、天使が悪者だから自分たちを敵視に来てるんだと、
はいはいはい、
そう思い込んでそこと戦っているんですけれども、だんだんと主人公はそれが実は違うんじゃないかと気づいていくんですね。で、天使も同じように元の世界で死んだ人がもう一回その死後の世界に生まれ変わった人が天使だったんですよ。で、彼女の目的というのは、実は死後の世界にやってきてる人っていうのは何かしら青春時代に思い残したことがあったりだとか、満足な青春時代を送れなかった人たちというのがやってきて、また楽しい学園生活を送れるための世界だったんですね。で、それをちゃんと満足するようにその世界で学園生活だったり楽しい生活を送れると成仏できるんですよ。
なるほどね。
でもそれを消えれてしまうと判断したその死んだ世界戦士のメンバーは消えないように戦うんですよ。ただだんだんと主人公だったり戦線のメンバーはそれが悪いことじゃないんだとだんだん気づいていくんですね。
なるほど。
で、主人公がその自分たちを消してきたと思っている天使と途中で和解するシーンがありまして、和解することによってみんなをやっぱりこのまま思い残したまま行くんじゃなくって、死ぬ前の現実世界での何が不安だったかっていうのをちゃんと解決して成仏して、で、また綺麗に生まれ変わると、そういったことを目的にして途中から主人公が活動し始めるんですよ。
はぁ、
その中での、その 活動し始めた後のゆいっていう女の子のいなくなってしまうシーンがめちゃくちゃ感動して何回見ても泣いちゃうんですけれども、
あらあら、
いやーもう
割と感情移入してたよな。
じゃあったんで、でも最近 見てなかったんで見てる可能性があ
るんで、また見たくなっちゃいましたね。
また見たいですね。
でもこれ2010年の作品
らしいですね。
いやーゴリゴリでしょ、もうね社会人だったからちょっと新鮮だな。確かに初めて知った。
ちなみに最近見たアニメとどっち言おうか迷ったんですけれども、はあ、クラナドの方がまだ、
クラナドってなんだっけ、
伝わるんですか、ね、
団子三兄弟、
団子三兄弟、団子三兄弟じゃない、
あ大家族、
大家族
エンジェルリンクスって、エンジェルリンクスっていうのもおかしいんだけどね。エンジェルリンクスもねめちゃめちゃ良かったですけどね。
僕は正方部
長、ずっとね主人公がねおっぱいでかくてエロアニメかと思ったら最後にサイボーグって分かるっていうむちゃくちゃなものでしたけどね。あれはむちゃくちゃでしたけど、いやエンジェルビーツもまたちょっと気になってきましたね。若い人は多分ね、そういう
ところで、ただなんか今思い返して話してただけなんでめちゃくちゃ長いんで適当にカットしてください。
いやいいですよいいですよ、そういう回なんで。
ここで全員でですね、あのクジャク王を忍びましょうよ。
クジャク王かい。
あ、亡くなりはったね。
亡くなったからか、そうか。
早いですよ、59歳 早っ。
確かに、
ていうかクジャク王の続編がずっとあったって知らなかったんです
ね。あ、そうなんだ、クジャク王って続編だった。
なんかクジャク王なんとか編なんとか編みたいなのがあって、でもその荻野さんが病気と分かってで生きてるうちに完結するって言ってちゃんと完結まで持ってったらしいです。
かっけ
ー、すごいじゃないですか。
かっけ
ー。あ、クジャク王、あ、クジャク王ご存じない、
クジャク王わかんない。
くじの印の切り方を覚え、それで覚えたりしない。
何の切り方、
臨機応
答者怪人月下、それは
なんか こんな感じで、こんな感じ
あれでしょ、五郎さんいつものお願いしますって言ってやるやつ、
それ怪盗法だ
よ。そうだ、本当にやった長き頃のように。
でもちょっと世代じゃない、ちょっと世代じゃない、
じゃあ終わりましょう。
唐突。いやでもまだまだ話したいことあったんだけどな。もうね、本当はエヴァンゲリオンなんかよりファイファムとかダンバインの話したかったですけど、
ちょっと古い。
なんで、あ、見てない。
夜中やってたよね。
夜中、地方によってやってます、ね、
渡る
渡るじゃない、渡るじゃない、まあまあまあ渡るもいいけど、あ、でも渡ると一緒です。あのファイファム13の方は渡ると同じキャラデザインになっちゃってちょっと変になっちゃったんだけど、ただのファイファム、ファイファムいいだろ、見てないのか、見た方がいいよ。50話しかないから。見てたはずやけど、
もう覚えてないよ。
私あれなんですよ、車の中でバイファムの主題歌かけてるんですけど、それだけで事故りそうなくらい涙出ます。めっちゃいいんですよ。
子供だけのやつの話、ね、
そうですそうです、ね、これも結構エポックメイキングで、まずオープニングでバイファムっていうロボットが主人公の専用機ではなく量産機として出てきてバンバン大破していくんですよ、ね、いきなり主人公機が大破していくといっぱい、バイファム30っていうのも要は13番のバイファムなだけで、ただの量産機ザクなんですよ。そうだけど、それに乗った主人公たち、男の子、13人の漂流記なんですよ。で大人も途中まで出てくるんですけど、みんな死んでいくんですよ。だからちょっとガンダム的ではあるんですけど、まあ、それもサンライズだしね、なんですけど、もうすごくね、
選ばれる人じゃなくて量産に乗る人のストーリー。
そうだから、バイファムっていうタイトルだけど、結局男の子たちが漂流、宇宙を漂流して敵に追いかけられるけど仕方なく戦ってるっていう、ちょっとまあイデオン的な部分もあるんだけど、まあ、主人公たちの葛藤とかで喧嘩もするし、もうすごく子供向けみたいな絵面なんだけど、もうお父さんとお母さんに会いたいだけで宇宙を旅して、大人を殺してでもお父さんとお母さんに会いたいっていう気持ちで、ただただ敵の本拠地を目指すっていう。
でもその量産型だけど、あの危機に遭うと頭の中の種がパキーンって割れて、
それシードだね。やったー、
餃子だ、
餃子合いました、それシードだね、
はい、
まあ、シードはもうただのフレイトのセックスの話だ。
でもバイファンは
その話はやめろ。
バイファンはオープン EA を見てください。
俺はいつもサイの気持ちになる。
オープン EA もバイファンは
俺はサイの気持ちになるから、
正直あれでしょ、あのいなくなった戦
先生が生きてたから記憶喪失で戻っていた話でしょ。
やめてよ。
うわー、もうそれ削られるやったら話合わんわ。
私はバイバムは言わせてもらうと子供たちだけの物語であることが好きなんですよ。だから先生とかをこう戻ってきたってなっちゃうとちょっと違うアニメになっちゃうんですよ。
記憶なくなった先生は見てほしいな。
いや分かります分かります。いや分かります。いやいいんだけど、
テイトさんが全然やったはずなんですよ。
なんか何者も持ってますか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫
で、僕は全然バイハム世代じゃないんだけど、後にサンライズがそのバイハムの子供たちだけで宇宙を共有するっていうのをもう一回やろうって言ってやった
、サーティーの方、
いや無限のリバイアス、
リバイアスかい、リバイアスの方か。
俺はそっちが好きなんです。
チュチュチュチュチュリバイアスの方でしょ。いやいいよ。
俺はそっちになって、
リバイアスはうちの姉もハマってたけどね、ちょっとね刺激が強すぎだな。
ちょっとね暗い、
レイプされる話はちょっと
やばすぎだ。もみ太
郎、
あなたはお姉ちゃんにばっかり影響受けて
るんです。姉貴がめちゃくちゃアニオタで、あの特に彼氏彼女の事情は、
彼かな、彼かな、
夢ドリームももうね何回も見させられて、
夢のお姉ちゃんよ、 SOS を。
あ
そうなんや、いいお姉ちゃんですね。
まあ、当時はね、
当時は
歌本並みは読み切りようよって言
った。確かに
また渋い、
また別だわ。
読み切りようだ。あの人ね基本的にちょっと暗めの話書くんですよ。
バイバムの話戻す。ダメか。
ララの話はできるか。じゃあやめとく。
いやでもいいです。そういうちょっといろんな多角的に見るっていうのはこうオタクのね、イカ視点、モミ視点。だってイカさんもバイバムの時にはちょっと大人なんで、やっぱ視線がそっちなんですけど。
あのサーティーンの方じゃないから俺。もっと子供の頃のバイバム。
いやでも私も子供の頃の話ですよ。
僕多分なんかモミさんのお姉さんと会う。
じゃあ結婚してくれるかな？
結婚してくれるからめっちゃ
思う。うわ、動画うま
っ。うま
っ。うまい。いや、まだまだ話したいことあったな。
ちょっと次はお姉ちゃん呼んで。
お姉ちゃん呼んだらむちゃくちゃだよ。
お姉ちゃんゲストで。バリスタに来てもらおう。
遠いな、徳島県で。
徳島に行こう。
いやいや、めんどくさい。そしたら結局なんか町遊びの方行ってみんな終わりだよ。はい、というわけで、このホラボドもですね、もう270、280を超えてくると、もうこんなわけのわかんない回もするわけだ。
すごい。
まあボツるんでしょ。
いや俺はでも別にボツらなくていいんじゃない。
今日はね、
なんか変な、こんなんでいいんですか。
まあ、言っちゃダメ、
こんなんで。
言っちゃダメなことは言ってないからね。
そう、なんか今まで飲み会なのにボードゲームは確かにしてないけど、
いいんですよ、もうこうやって
してないな、
こうやってそう、ボードゲーム以外の熱い話をしてオフ感を楽しむ。
あ、
そしてこれをこの IC レコーダーを切った後、みんなで誰かの悪口を言う。それだけです。とりあえずね、
この回聞いた人が、あ、スラムダンクそんな話しちゃった、みんなボードゲーム好きなのってなるよ。
そりゃそうだわ。確かに。
おお、つながった。
熱かったですね。
確かにスラムダンクはよく分かった。
今度から私もね、ボードゲームするときは左手を添えるようにします。
左手を常に添えてるの。
邪魔です、
邪魔や。
というわけで、ここまで聞いてくださった方がいればありがとうございました。ありがとうございました。まあいないね。まあなかなかいないと思います。
ありがとう。
みんなのね好きなアニメも教えてほしいなっていうね、漫画アニメで、また次やるときは、まあ、またバイフォンの話を。
もうええって、好きすぎるよ。
じゃあダンバインの話。
まあまあいいですね。
オーラ時間の
話、ザブングルの話もまだまだできるんでね、いいですよね。あとドラマとかもいいしね。ドドル大捜査です。特撮もいいよね。いやいいよね、ジャンパーソンとかね。わかるよ。
ブルーサート
確かにね。ジェットマンがほとんどトレンドドラマってやつね。いいですね。わかります。まあそれは次回、
はい、
というわけで、じゃあいつもの言って終わりましょう。
終わっちゃうのか。
終わっちゃおうかな。え、何でしたっけってどういうこと。
やばい、 BGM が流れてきた。
ワンクレレレレって言ってるって言って
る。終わってまうよ。
終わりやね、この世界は。次の世界線や、うるさいな。
ホラボドはシーサーブログでやっています。
いやもういいね、そんなんやらんから。この回
はイラガラでホラ、カタカラでボドで検索してください。
うるさいの、もう終わらせろや。
ご意見ご感想はアットマーク HORATGOGO ホラボドへ。
好きなのか、
ご連絡ください。
あとで抱いてあげようね。
やった
ボミさん抱いて。
せーの、チャオ
チャオ。